皆さんおはようございます。このようにして日曜日の朝に一緒に皆さんと神様に向かうことができるのは本当に久しぶりです。昨年のクリスマスの時に一緒に神様に向かう、そんな時を迎えさせていただきました。夜来ることが多かったんですけれども、この昼間動画ではなくて皆さん実際にお会いすることができて、そしてまた今日の午後から総会という本当に大切な教会の節目を迎える、そういう時に来させていただいていることを本当に感謝をしています。いろんな懐かしい方々や初めての方々や、またオンラインでしか会っていなかったそんな方々も、このような対面で、そしてまたズームでお会いできることも本当に感謝をしています。私たちは様々な弱さを抱えて歩んでいます。弱さを抱えているもう一方では、様々な誇り、自分にとってのプライド、これは自分にとって自慢できることだというものも私たちはそれぞれ持っているのではないかと思うんですね。皆さんはその両方をどのように自覚していらっしゃるでしょうか。自分のプライド、自分の誇り、またもう一方で自分の弱さ、これは自分にあってほしくない、なくなればいいの、そんな風に思っていることの両方はどんなことでしょうか。私は唯一自慢できるものとして視力の良さというのが実はあったんですね。つい先日までは視力はだいたい 1.5 でありました。調子がいいと 2.0 が出たんですね。まあ、なぜかというと中学生時代は全部2.0 のところは覚えていたから、どこを刺されても答えが出てくるという、そんなずるい、そういう状況もありました。でも本当視力は落ちないでですね来たんですが、先日、寝ておりましたら、なんかいきなりこう目がですね、こう膜のようなものが覆われて、こう飛蚊症ってわかりますか、蚊が飛ぶようなそういう状況が突然発症したんですね。あれなんだろうと思っていたんですけども、やっぱりこう、今もちょっとこう飛んでるんですけども、そして礼拝に参加をして、まあ実はひどい飛蚊症でっていう話をしたら、後でですね、何人かの婦人の方々がやってきて、先生、飛蚊症舐めないでくださいって言われてですね、すぐ病院行ってください。まあすぐは行けなかったので、3日後ぐらいにですね、行きましたらば、目を検査をしてくださいまして、ああ、随分大きな穴が開いてますねって言われました。なんと網膜剥離の一歩手前で、網膜裂孔というですね、こう剥がれてしまうというそういう状況だったそうです。どうしてこうなるんですか？加齢です。まあ年ですと言われてですね、ちょっとショックを受けながら、ここでは手術ができませんので、すぐ近くのこの病院行ってください。そしたらレーザー手術を受けてくださったらば、治るでしょう。っていうことでですね、レーザー手術をですね、受けて、そして固めてもらって、その時に視力を調べたら、なんとも 0.7 と 0.9。もう見事に下がっていて、そして今も、この、乱視が入ってきていますよ。もうなんか、自分にとって唯一のプライドだったものが打ち砕かれて、もうなんか失明寸前だったんだっていうことを聞きながらですね、あ、そういうことを通っていく。そして、年を重ねるということは、今までできていたこと、今までこのことが私にとっては一つのこの誇りになっていたものが、一つ一つ奪われていく。そういったことを経験していくんだな、ということを思わされました。コリントの教会は、あらゆる問題を抱えた教会の一つでした。そしてその町もまた多くの誘惑に満ちた、問題に満ちたそういう町であり、その影響を教会が受けていたのです。パウロはこのコリントに4つの手紙を書いたことが記録として残っています。私たちに残されているのはその中の2つであるのか、あるいはまとめられているかもしれないという可能性もありますが、けれどもパウロが4通の手紙を送るということは、 大きな問題がその教会にあったということであり、教会の中には弱さの塊のような現実があったということでもありました。一人一人が抱えている問題が集まってくると、その交わりの中に問題が生まれていくということがあるんですね。それは家庭の中にあっても、皆さんが集っているその職場の中にあっても、また学び屋の中にあっても、同じようなことが起こります。一人の問題が周りの方に影響を与えていく。それが私たちの問題となっていく。それがこのコリントの教会の問題でした。そのことの上に様々な誇りを探そうとする。プライドになるものを探そうとするような、そういうことも起こります。私は異言が話せる。私はこんな経験をした。こんな苦労を積み上げてきた。そんなことが人々の中で会話されるような、そういう状況。私はアポロに、私はパウロに、様々なその教会の分裂を生むような、そういう状況もコリントだけではなく初代教会の中にあったのです。教会の混乱の要因は人間の問題です。教会の弱さの問題は私たちの弱さの問題です。しかし、聖書は私たちに、私たちの自らの弱さを認めるようにと導いてくださいます。様々な誇りが語られる中にあって、パウロはこの少し前の11章、第2コリントの11章の21節を見ていただきますと、言うのも恥ずかしいことですが、私たちは弱かったのです。何であれ誰かがあえて誇るのなら、私は愚かになって言いますが、私もあえて誇りましょう。22節。パワーポイントも進めていただけますか？彼らはヘブル人ですか？私もそうです。彼らはイスラエル人ですか？私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか？私もそうです。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。あえて誇りましょう。実はパウロは、その当時の最高の学問を受けた、そういう人物でありました。ヘブル人としても、イスラエル人としても、アブラハムの子孫としてのプライドもしっかりと保つ、誰もが認める有能なパウロ。しかし、私はキリストのしもべである。狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうだ。またもう一方で、これだけ苦労してきた、これだけ苦しんできたということを誇る人もいました。パウロは23節でこう言います。労苦したことはずっと多く、牢にいられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともあります。まあ、もう何度死にかけたか、幾度死んだと言ってもいいような迫害や困難や苦しみをパウロはリアルに受けてきた。それをどんなに誇ろうとしても、私の現実はこういうところを通されてきたんだ。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、27節、老死、苦しみ、たびたび眠られずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。パウロが通ってきたこの葛藤や痛み、苦しみというものは、想像を絶するものでした。 しかしパウロは、それ以上に、私の心の中にある私の重荷となっていることは、すべての教会への心遣いであると28節で語るのです。私が苦しんできたのは、私が苦しみを通ってきたのは、キリストの教会が立て上げられていくため、主の教会が主の教会として成長し成熟していくため、私は喜んでこの苦難を味わってきた。誰かが弱くなっているときに私は弱くならないでしょうか。誰かがつまずいていて私は心が激しく痛まないでしょうか。パウロは特にこのコリントの教会を思うたびに本当にこの心が張り裂けそうになるような思いをしながら教会のために一人一人の成長成熟のために祈ってきた。いや、自らを捧げてきた。でも、もし誇る必要があるならば、私は自らの弱さを誇る。自分が何を勝ち得てきたか、どんなことを学んできたか、どんなことを経験し、どんな苦難や悲しみや痛みを通ってきたか、そんなことは、これっぽっちも神様の前に価値のあるものではない。私にとっての宝は、この私に与えられている弱さなんだと、パウロは語るんです。人々が誇るようなこと、そのすべてをパウロは持っていました。人々が誇るような悲しみや苦難、苦悩、パウロは壮絶なその苦しみを幾度も幾度も経験してきました。しかしそれらを一切誇らないというんです。そうどころか私は弱さを誇る。ここで一人の人物のことを彼は証しをするんです。それが十二章の一節です。誇っても無益ですが、主の幻と啓示の話に入りましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。どうもこれはパウロ自身のことのようです。でもパウロは自らの経験としてはここで分かち合いません。誤解をするといけないと思ったからでしょう。この人は14年前に第三の天にまで引き上げられました。まあ、この第三の天ということの表現には様々な理解や解釈がありますが、想像を超えるような経験。誰もが経験したいと思うような特殊な体験と言っても良いかもしれません。肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてあったのかそれも知りません。神がご存知です。彼はパラダイス。神の御国、天の御国に引き上げられて言い表すこともできない。人間が語ることを許されていない言葉を聞きました。それはコリントの教会で皆さんが誇りにし、ある人は目標にしているような、そんな威厳だったかもしれません。しかし、あらゆることを自分は経験したけれども、そのようなことのことを私は誇るけれども、私自身については弱さ以外は誇らない。誇ることを控える。それは、誰かが私を過大に評価するといけないからだ。私たちはどこかで人が自分を過大に評価してくれることを望むことがありますね。自分の実情はとても小さな、歪んだ。時には、ああ、こんな自分なんてなくなればいいのにと思うようなそんな現実を抱えているんですが、どこかで自分の価値を誰かに認めてもらいたい。誰かに自分のことを評価してもらいたい。どこかで私たちはそう思い願います。自分たちの写真を一生懸命少し加工してみたり、実情を認めることができないゆえに いろんなもので飾ってみたり、それもまた私たちの弱さの現れかもしれません。しかし、この弱さを誇るということの中には、ありのままの自分、人が見る自分、人が評価する自分ではなく、神様がご覧になっているありのままの自分、その姿を神様の前に引き受け、認め、そしてそれを受け入れていくという現実をパウロは人々に語ります。そしてパウロが経験していた、読んでいただきました今日の箇所ですが、その啓示の素晴らしさのため、高慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられた。神様が忌み嫌うべきものとして、箴言に多くのことが挙げられていますが、その第一が高ぶる目だと記されていることを皆さんご存知でしょう。高慢、傲慢、それは神様の位置に自分を置くようなあり方とも言えるでしょう。まるで神様を自分のしもべのようにして、自分の願いを叶えてくれる、自分の思いを果たしてくれる、そういう存在として私たちは神様を使おうとしてしまうことがあるのです。それが高慢の原点、すなわち罪の原点は自分を神とするということでしたね。アダム、エヴァが誘惑を受けた、この実を食べればあなたは神のようになると言われた、その誘惑が最初の誘惑でした。自分を神の位置に置く、自分の願いを、自分の思いを果たしてもらうために神様を利用しようとしてしまう、そんな誘惑が私たちにあります。しかしそうならないように神様はあえて私たちに棘を、肉体の棘を、誰もが見ても、ああ、あの人は惨めな歩みをしていると思えるような、そういうものを神様は私たちに委ねてくださることがある。パウロにとってのそれは、私を打つためのサタンの使いだと言ってしまうほどのことだったようです。このサタンの使いについて私から去らせてくださるようにと、私は三度主に願いました。神様、どうぞこのことを私から取り去ってください。誰もがこれを見てつまずく。誰もがこの自分の姿を見て、神様を見上げることができなくなる。これを取り去ってほしい。何であるのか、それは様々な議論があります。パウロの転換のようなそういう症状であったり、あるいは多くの人たちは目に関係することであったのではないかというふうに言います。それは、ガラテア書の4章の14節にこういう言葉があるからです。コリントの次がガラテアでありますけれども、4章の14節。そして、私の肉体には、あなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり、嫌悪したりせずに、かえって私を神の御使いであるかのように、キリストイエスであるかのように受け入れてくれました。私はあなた方のために明かししますが、あなた方はできることなら自分の目をえぐり出して私に与えようとさえしたのですと。そしてまた他の箇所ではパウロは非常に大きな字で文字を書いていると、そのような証も出てまいりますから、目に何らかの問題を抱えていたんではないか。 ひょっとするならば、パウロは一周地に会いましたから、その一周地、すなわち、まあ、砲丸投げのボールぐらいの石を心臓をめがけて投げつけると言われます。それが顔に、目に当たったとしてもおかしくないでしょう。もうその傷跡は無残なものであったかもしれません。そのことの家に目の不自由さを抱えていた。そんなことも考えられるでしょう。これを堂々と取り去ってほしい。これをなくしてほしい。私からこの弱さがなくなれば、もっと神様の栄光を表すことができる。もっと自由に歩むこと、豊かに歩むことができる。しかし、第二コリントに戻りますが、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。有名な言葉ですよね。皆さんも幾度も幾度も味わってきた聖書の箇所ではないでしょうか。神様の力は私たちの弱さのうちに現れる。自分が誇りとするところではない。ここで用いられていく。そんな風に自分が願い、努力し、そしてまた達成してきたことではない。これさえなくなればいい。神様どうぞこれを取り去ってほしいと思うようなことを、神様はあなたに委ね、そのことを用いて、神様は豊かな祝福をあなたを通して人々にもたらしてくださる。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、自分の弱さを誇りましょう。パウロの願いは、この棘が取り去られて、神様の栄光が表されること、もっともっとつまずきにならないような歩みができるようにということが、パウロの願いでした。しかしそうではない。私の弱さのゆえに、私の賭けや愚かさのゆえに、そのことを認めて、そこでへりくだり、そこに注がれている神様の愛、そこに表されるキリストの力を私が受け取るときに、キリストの力が私を覆うのだ。教会が弱さを通るとき、私たちはどこかでその問題の原因を追求し、誰かを攻撃するというような混乱が教会の中に起こることがあります。実はそれこそがサタンの最も喜ぶことであるでしょう。もちろん明らかにされなければならない問題があります。改善されなければならないことがあります。特に聖書が何を語っているのかということが歪められるとき、それはきちんと正され、本来のあり方に戻されなければなりません。しかし、私が抱える問題は、人間の問題が多く、人間の弱さや愚かさを通して起こる問題が、少なくありません。しかしここで教えられることは、その教会の問題や愚かさや、いや、教会が持っていた様々な混乱の要因である誘惑や、この世の影響や、様々なものを受けていたコリントの教会に、このメッセージが語られていたということです。自分が抱える問題を、教会が抱える問題を、みんながそれを認めて、この問題を通して、 私たちは主の前にへりくだろう。この問題を通して私たちはもっとキリストに近づこう。神様はこのことを通して私たちを取り扱ってください。私たちを作り変えてください。私たちを通してキリストの力が覆うために私たちを一つにしてください。みんな弱いからです。みんな問題を抱えているからです。みんな惨めな自分を主の前に明らかにしながら、その憐みの中を、愛と恵みの中を歩んでいるからです。キリストの力が私たちを覆うために、どうぞしよう、この弱さの中であなたと出会うことができるように、この弱さを通してもっともっとあなたに近づくことができるように、主を、私を、私たちを取り扱ってください。パウロのこのコリントにおけるこのメッセージの一つの大きな目的は、教会の成長、成熟にありました。なぜならば、キリスト者一人一人の成長、成熟こそが、教会の成長につながっていくからです。この後、総会を迎える皆さん、あなたに問われていることは何か？あなたが主の前にへりくだるべきことは何であるのか？何を宝とし、何を誇りとしてしまっているのか？私たちはもう一度主の前に問われたいと思います。そして、私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。イエス様のゆえに受ける侮辱、イエス様のゆえに受ける迫害、皆さんありますよね。でも今はこのコロナのゆえに、まあ、変な表現ですが、ひっそりと信仰を守ることもできるんです。誰にも見られないで、主の前に礼拝を捧げることももちろんできます。こうやって街道に来る時の方が、ひょっとしたらいろんな障害やいろんな問題も起こるかもしれません。オンラインで参加するのは悪いと言っていることではなくてですね、戦いがあるんです。で、私たちはどこかで戦いを避けたいと思うんです。でも主が求めていらっしゃることは何でしょうか。キリストのゆえに、どんな苦難があろうと、戦いがあろうと、迫害があろうと、侮辱があろうと、私たちはそれを喜ぶことができる。私たちは弱い、問題を抱える、惨めな面を持っている。でもそれを通して私たちはキリストに近づき、キリストの力が私を覆うために、その弱さを受け止めて、受け入れて、前に向かうことができる。一緒に祈り合うことができる。一緒に神様に向かって賛美を捧げることができる。それが教会の醍醐味であり、教会の祝福です。私たちが弱い時にこそ、私たちは強いからです。私たちが強くなるときに、主の存在は小さくなるでしょう。しかし私たちが主の前に本当にへりくだって、神様はこの愚かな私たちをあなたの栄光のために用いてくださいと、もう一度主の前に私たちが自らを差し出していくとき、主はその私たちを砕いて、整えて、神様の御用のために用いてくださることがおできになるんですね。 今私たちの教会からも一人の人が献身の思いが与えられて、今主の前に進んでいこうとしています。それは教会にとって大きな喜びなんですが、教会全体もまた献身が問われているなということを思わされています。そして私自身が献身へと導かれた時も、こてんぱんに打ちのめされた時だったなということを今更ながら思い返すんです。私は実は牧師の息子として育ちました。私の父もあるひとときは牧師の息子でありました。どこかで自分は、あ、牧師になるんだなっていうような思いを抱えながら、まあ、周りのこう期待とかもあったかもしれませんが、そんな風に自分の思いや心は膨れ上がっていました。けれども、開拓の教会や、使わされていた学校や、いろんなことの中で、本当に打ちのめされるような、そういう経験、ボロボロにされたそういう状況の中で、主の召しを受け取ったことを今更ながら思わされるんです。ああ、そうだな。本当に砕かれた時にこそ、主は私たちを召してくださり、導いてくださり、これに歩めと言ってくださるなら、皆さんいかがでしょうか。教会が新しい歩みを始めていこうとするとき、もう一度問われていくのは、あなたの内側です。あなたの内側が本当に主の前に砕かれ、謙遜になり、弱さを認め、この弱い私をあなたの前に捧げます。あなたの前に委ねます。その歩みこそが、主があなたを用いてくださり、主がこの教会を主の御用のために用いてくださり、神様の栄光を表してくださる。私たちは弱さを抱えたまま、弱さを通して砕かれながら、自分の惨めさを認めながら、そして主の力に、キリストの力に覆われながら、私は歩んでいくのです。皆さんいかがですか？あなたは何をプライドとしてしまっていたでしょうか？何を握りしめていたでしょうか？何を手放すべきでしょうか？何を本当に認めて神様の前にへり下るべきでしょうか？神様はあなたを整えてくださいます。それはあなたを用いてくださるためです。キリストの力があなたを覆うためであり、あなたの弱さを通して神様の栄光が表されるためです。私がみんなで主の前にへり下るとき、教会が一つにせられていきます。誰かが自らを主張しようとするとき、そこには混乱が起こります。皆がキリストの十字架の前にへり下っていくとき、そこにキリストにある一致が豊かに生まれていくのです。教会が新しい歩みを始めようとするその中にあって、どうぞ皆さん一人一人が主の前に整えられて、砕かれて、そして弱さを通して働いてくださるキリストの力、神の大いなる恵みに覆われて歩みを進めていきたいと思います。主がこの地にあるキリストの教会をなお豊かに用いてくださることを信じています。あなたも主の前に進み出て、自らを主に捧げて、委ねて歩んでいきませんか？お祈りしましょう。愛する神様、この地にあなたの教会が立て上げられ続けていることを本当に感謝をします。多くの祈りがこの教会のために捧げられてきました。多くの方々がこの地でイエス様と出会い、イエス様に取り扱われて、 そしてキリストの教会を立て上げるものとして集い、集められてきました。混乱を通りました。痛みを通りました。弱さをも通りました。しかしそのことを通してあなたはお一人お一人を整えてくださって今があることを信じます。新しい歩みを、新しい年度を始めようとする中にあって、どうぞこの教会を、あなたの教会を一つにして用いてください。そして御言葉にあって砕かれ続け、交わりを通して豊かにせられ、自らが神様からのチャレンジを受け取り続けて、あなたの前にへり下り砕かれ、あなたの恵みの豊かさを知り、キリストの力が私を覆うために弱さを受け入れて、弱さを通してあなたに近づき、あなたにある兄弟姉妹と共に助け合い、許し合い、支え合い、愛し合って歩むことができますように、私たちを導いてください。この地にあるお一人お一人、また主の教会を豊かに祝福してくださいますように、すべてを御手に委ねて、お一人お一人の祈りに合わせ、イエス・キリストを皆を通してお祈りします。アーメン。